箴言の学びですね、10章からですね、このソロモンの箴言、あるいは格言と言ってもいいですけれども、それを見ていってます。本当にこの短い格言ですね、これ対比して、正しいものは悪者は、正しいものは悪者はという、その格言を見ていってます。で、本当に、この箴言をこう公開説教で順番に教えていくのにちょっと今難しさを感じてますね。一つ一つがこう意味深の言葉なので、まあ、ちょうど朝のメッセージのようにもう一つの言葉を掘り下げて、まあ、いけるんですよね。でこれを一つ一つやったら、多分夕方5時とか6時までね、同じ箇所をですねやっていなければ、まあ、いけなくなってしまう内容なんですよ。でも、それで、まあ、私も、まあ、ざっと見ていくんですけれども、今日もただソロモンだという、このソロモンが書いているということをこう考えたときに、まあ、一つ、この与えられたのが、あ、彼は王の地位についていて、その中での正義とか平和とか、そういえばよく思い出せば、彼が若い時に、主よ、私はどうやって この大勢の民を治めればいいか分かりませんと、でこのように言って知恵を与えたのが発端なわけですよ。ですから、この前回というよりも、先週、聖霊シリーズで治める賜物を学びましたが、その本当にこの知恵によってこの正義と平和が満ちるというですね、これ広がっていくというか、まあ、そういうための知恵というのが非常に多く書かれているなということを思いました。このいろんなトピックが出てくるんですよね、この話題が。けれどもこの個人生活もさることながら、この自分の周りで本当にこの神の国というか平和があって、そして、正義があるというですね、まだ富って言ってもこう豊かさですね、豊かさがある、そういうものっていうのはどういう知恵なのかと、まあ、いうことをこの見ていくことができるんじゃないかなと思いました。で、前回11章まで読みましたので12章から読んでみたいと思います。訓戒を愛する人は知識を愛する、叱責を憎む者は間抜け者だ。かなり強いことですね、間抜け者。英語で見たらスチューピッドって書いてあって、やっぱり間抜け者なんですね。格言というのは本質的に訓戒であり叱責だということですね。ですから私たちは心に痛さを持って、まあ、聞いていく類のものであるということですね。それによって初めて知識が与えられ正されていくという、まあ、その前提があります。では次に2節、善人は主から恵みをいただき、悪を企む者は罰を受ける。人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがない。しっかりとした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。すごい強いですね。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には欺きがある。悪者の言葉は地に植えている。しかし正しい者の口は彼らを救い出す。悪者は覆されていなくなる。しかし正しい者の家は立ち続ける。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけたものは蔑まれる。この主から恵みが出てきて、そしてここを見るとですね、この悪者は滅んでいくけども、この正しいものは立ち続けるという、この揺るがなさ、この信仰ですね、それがまあここに書いてある、恵みがあって安定しているという、まあ、そういう知恵であります。そして救いもありますね、ここにね、多くの人を救い出す、正しい者の口は多くの人を救い出すと、でこのようにも書いてあります。そしてそれが言葉によってですね、この12章以降ですね、口、まあ、前もそうですけど口、言葉、今日も多く出てきます。そして妻についての話があります。で、また後で一回出てきますけれども、この妻が本当に神様にとって大きな役割を担っているということですね。 だから妻以下によってその夫がどう振る舞えるかが変わってくるし、また後で見ると家がどうなるかも変わってくるし、で実は国がどうなるかも見えてくる。だから本当にお母さんの役目、奥さんの役目というのがとても重要になってくるということがよくわかります。そして9節です。身分の低い人で職を持っている者は高ぶっている人で職に乏しい者に勝る。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の憐れみは残忍である。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しい者を追い求める者は飼料に欠ける。悪者は悪の、網を張るのを好み、正しい者の根は、芽を出すと。この生活の中で堅実に働いていく勤勉さを、ここに書いてあります。で、火曜日に納める賜物を学んだんですけど、その時もですね、この熱心に指導する、心を込めて行うと、この特質性質ってとっても大事ですね。たとえ地味な、位置にいても、その勤勉さを神様が、たっとばれるわけなんです。でここで興味深いのは家畜が出てきます。家畜の命に気を配る、この哀れみや残忍というのはですね、もう本当にあれですよ、家畜をなんか物のようにね扱っていくということですけれども、そういう小さなことにも気を配っていく。で立法にはですね、家畜にもやっぱり神様は憐れみを示している箇所が結構あります。それをですね、ここで実行している私たちも、その小さきもの、本当にこの細かいもの、こういうものにもたとえ身分が低くてもですね、しっかりとやっていく、ということがここから分かります。で悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人の手はの働きはその人に報いを与える。口から出てくるこの言葉ですね。で続けて読むと、愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知識のある者は忠告を聞き入れると。今朝学んだ内容ですね。自分の道が正しい、しかし知恵ある者はそうではなくて、自分の正しさにより頼むではなくて、忠告、つまり神からの忠告を受け入れていきます。で愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしみを受けても黙っている。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺き事を告げる。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵ある者の舌は人を癒す。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る者には喜びがある。正しい者は何の災害にも遭わない。悪者は災いで満たされる。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。利口な者は知識を隠し、愚か者は自分の愚かさを言いふらすと。ここで思慮深さですね、口における思慮深さ、こう流れを見るとですね、この自分が正しいと思い込んで、それをどんどん言ってって、で後で出てくるんですけど、怒りの問題っていうのがね、こう結構今回今から学んでいくと出てくるんですよ。こう分かりますか、こう出す方なんですよね。だけども正しい人っていうのは聞き入れる方なんですね。で聞き入れて、そしてすぐに出すのではなくて、よく考える、祈るですね、判断する。で、そういう人はこのいつまでも流れて平和があるっていうんですよね、喜びがあるわけなんです。で、正しいものは何の災害にも合わないっていうこの21節の言葉、かなりはっきり言ってますけれども、これは必ずしもこの災いを全然受けないということではなくて、ダビデがね、全ての苦しみから私を救い出した神っていう、ね、 神様のことを全てのこの苦しみ災いから救い出したんだと、ダビデはいろんなところを通ったんですけれども、やはり生きてるんですよ。死んでないんですね。でその通り神様が約束した通りに神の国が、神の国というかイスラエルの国がしっかりと建てられていた、まあ、そういう意味になるわけなんです。ここに立ちたいですよね、本当に立ちたいですね。そして勤勉な者の手は支配する、武将者は苦役に服する、心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす、正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。で27節、武将者は獲物を捕らえない、しかし勤勉な人は多くの尊い人を捕らえる。正義の道には命がある、その道筋には死がない。勤勉な者が支配をします。先ほど言った通りです。熱心な者が支配をします。結構こう偉そばって振る舞ってる人でもね、そこにはついてこないです、人はね。本当に手を汚している人、こういう人たちが初めてこの人を引っ張っていくことができるわけなんですよね。でこの心の健康についてもここに書いてありますね。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。これから見ていくとこの心の健康、これも、見ていきたいですよね。たくさん書いてあるんですよ、これから。やっぱり生身のある人間、落ち込むしブルーになるしですね。で信玄には喜べるよって、あとはなんで喜べなくなっちゃうのかなっていう、その上がり下がりをですね説明してくれてますけれども、親切な言葉をかけると喜べるってこう言ってるわけですね。あと面白いのは、正しいものは友を探り出すってなんですね。友の選びってすごく大事ですよ。友の選び、自分のわがままをその通りやってOK してくれる人ではなくてですね、たとえ自分がしていることも、いやそれ違うんじゃないのって、この主にあって御言葉にあってですね、こう言ってくれるような仲ですね、この共に主を呼び求めることができる仲ですね、これはとても大事になります。そして、次行きましょうか。13章に行きましょうか。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない、まあ、先ほどと同じですね。また戻りました。その前提が訓戒に従う、叱責を聞くですね。そして人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。怠け者は欲を起こして心に何もない、しかし勤勉な者の心は満たされる。正しい者は偽りの言葉を憎む、悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼすと。またこの口に関することですね、この勤勉に関する教えですが、口は見張るものであるということですね。そのまま語ればいいってものじゃないですね。だと偽りの言葉を憎むことです。いいですか？偽りの言葉は憎みます。ローマの12章の9節に、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさいと。愛という言葉が強調されるときに、そうですね。本当の意味の愛は何なのかっていうことを確かめる必要があるんですね。で、悪を憎んでない、善に親しんでない愛というのは、偽りの愛だとこう言ってるわけですね。そうなりがちな、この人間でありますが、いつもそのことを心に留めていく必要があります。そしてですね、満ち足りるという言葉が、確かどこだっけかな、 あ、心が満たされるって言葉ですね。4節ですね。怠け者は欲を起こして何も心に何もない、しかし勤勉な者の心は満たされる。満ち足りた心、大事ですね。満ち足りた心、この教会の中で争いを引き起こすというと、必ずそこにあるのは、霊的な栄養不良なんですね。満ち足りてないんですね。何かがあるんですね。でそれがテモテが勃会していたエペソの教会でも起こってまして、でそれでパウロがテモテに対してこうアドバイスしてますが、第一テモテの5章の5節から7節で、知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段だと考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるんです。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。こう満ち足りたところにある経験ですね、これが大事だよと教えてます。次に7節です。飛んでるように見せかけ何も持たない者がいる、貧しいように見せかけ多くの財産を持つ者がいる、富はその人の命の身の身代金である、しかし貧しい人は叱責を聞かない、正しい者の光は輝き悪者の乏しみは消える、高ぶりはただ争いを生じ知恵は勧告を聞く者と共にある、急に得た財産は減るが働いて集める者はそれを増す。富についての格言であります。でここで面白いのは、富を得る人は堅実で人に見せびらかすことはないというのは面白いですね。これ物理的な富についてもそうかもしれないんですけども、霊的な実質においてそうですね。これ霊的に豊かな人っていうのは見せびらかさないですね。まず行ってるから語る前にですね、行っています。そしてその行いでこの人が確かに豊かにされているということが分かる。で霊的に怠惰になるとどうなるかって10節で見るとね、高ぶりが争いを生じて、さっきテモテの手紙で出てきたあれですよ、その語るだけ語って争いを引き起こして、行くわけなんですね。で聞いて行っているのか、それとも聞かないで、この知恵を聞かないで語り続けるのかの違いであります。あと面白いのが11節で、急に得た財産は減るですね。宝くじってどう思われますか、皆さんは。宝くじ、ちょっとね笑い声が聞こえましたけれども、実際に宝くじをしているクリスチャン、またなんと牧師が宝くじを教会の人に勧めるという話も聞きました。で私はまず宝くじがなぜいけないのかということを考えたときに、これ箴言に出てくる言葉がすごくたくさん見つかりましたね。急に得た財産で、これは神様喜ばれませんですね。なくなるよと、でそして働いて集めるものはそれを増やす。だから霊的にもそうだし、その何ですかね、本当に忠実に仕えて本当にロークしていく中に実質的な豊かさが与えられるわけですけれども、で12節ですね。期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木である、御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける、知恵のある者の教えは命の泉、これによって死の罠を逃れることができる、良い資料は好意を生む、裏切り者の行いは荒い、すべて利口な者は知識によって行動し、愚か者は自分の愚かさを言い広める、悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒すと。また心の健康について書いてますね。期待と望み、これが叶えられるっていうのがとっても大事なんだなという、これ事実ですね。祈り会に出てなかなか聞かれない祈りがあります。ちょっとねちょっとがっかりするかな。で祈りが聞かれた、本当に私たち喜びますね。本当神様に今祈りつつ、祈りの心を持ってますよ。本当に本当にこの教会でもこのように叶えられていくこの小さな恵みをですね、 毎週与えてくださいですね。祈っていきたいと思いますね。そして、次ですね、18節。貧乏と恥とは訓戒を無視する者に来る。しかし叱責を大事にする者は褒められる。望みが叶えられるのは心地よい。愚かな者は悪から離れることを忌み嫌う。知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は害を受ける。災いは罪人を追いかけ、幸いは正しい者に報いる。善良な人は子孫に譲りの地を残す。罪人の財宝は正しい者のために蓄えられる。貧しい者の開拓地に多くの食料がある。公義がないところで財産を滅ぼし尽くされる。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。正しい者は食べてその食欲を満たし、悪者は腹を空かせると。貧困がどのように襲うか、そして正しいものはどのようにして満たされるか、これどちらも教えてます。で、貧困は訓戒を無視するからだとこう言ってるんですね。まあ、今の社会でもそうだと思いますけれども、気をつけていただきたいのは、全ての貧困の人がそのようなことではもちろんないわけです。で、特にソロモンの統治において、その知恵があるということは豊かさが保障されていました。だから本当に知恵を持って生きていく人にはそのまま富も与えられたという豊かな時代に、時代というかそのような神様の契約っていうかな、の中にいました。にもかかわらず貧乏になるってね、よっぽどですよ、よっぽどきちんと神様の言われることに聞いていないということになるんですね。まあ、だから今のその何ていうかな、この経済とは関わる時もあるけれども、その直接は関わらない。でも再臨のキリストの後の神の御国ですね、霊的なところでの富ですね、でこれは今でもそれが、与えられるわけですね。であと、善良な人が譲りの地を受け継ぐとありますけど、イエス様は柔和な者が地を受け継ぐと約束してくださいました。で、悪い糸で動いていた者たちの財産がその人たちが受け継ぐことになるということですね。これ信じていきましょうね。善を諦めずに行っていれば、必ずその人たちの知っていることは残るんですよ。報いは残るよって。で、人間的な作為で何かをしている人たちはついに亡くなってしまって、その人たちがやったものまでもごっそりですね、受け継がれると。その善を絶え間なく行った人たちに受け継がれていくんだよと、まあ、いうことが、このように書かれていますですね。では14章いきましょう。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊すですね。はい、この家が女性によって、それ大きいですよ。だから女性の役割大きいですね。まっすぐに歩む者は死を恐れ、曲がって歩む者は死を蔑む。愚かな者の口には誇りの若枝がある。知恵のある者の唇は身を守ると。口を制御することの戒め。語らない知恵ってあるんですね。語らない知恵、いや知恵っていうから語ってくださいよって、いや何も話さないところにも知恵があるんですね。で、牛がいなければ貝羽桶はきれいだ。しかし牛の力によって収穫は多くなる。これとっても面白い格言で、私と気に入ってます。どういうことかって言ったら、汚れ仕事、本当に豊かになっていくときには汚れてるんですよ。なんかあるじゃないですか、この部屋でね、すごくきれいにしてね、インテリアとか何だかって一生懸命きれいにしてるけどね、仕事しないから汚くないんですよね。仕事したらね、もういろんなところに散らかってるかもしれないけれども、実を結んでるんですよね。多くの収穫とか実を結ばせて、まあ、いるというように、これは霊的にとてもよく当てはまります。言葉でああすべきだこうすべきだときれいに話すことは簡単です。しかし体を動かして実行するときというのは生々しい現実があり、そして、まあ、散らかるというような、そのきれいな話にまとめられないものもあるわけです。しかししっかりとやっていくところに命があり、喜びがあり、 御霊の力が働くわけなんですね。手を汚す必要があるということです。5節、真実な証人はまやかしを言わない、偽りの証人はまやかしを吹聴する。あざける者は知恵を探しても得られない、しかし悟りのある者はたやすく知識を得る。愚か者の前を離れ去れ、知識の言葉にはそこにはない。利口な者は自分の知恵で自分の道をわきまえ、愚かな者は自分の愚かさで自分を欺く。財家のための生贄は愚か者をあざけり、正しい者の間には恩恵があると。ここを読むとですね、何ていうのかな、愚か者の偽りの証人、悟りのある者、利口な者という、この狭間の中で私たちがこう生きている感じですよね。私たちが生活の中で、その愚か者が語っている声も聞こえるし、利口な者が語っている声も聞くわけですね。知恵もあるわけですね。で、私たちはどこに耳を澄ますか、どこで耳を聞き分けて、そしてそれに従っていくか。で、愚か者の前には知恵がないから離れ去れってこう言ってるわけですね。それ聞くなとこう言ってるわけです。で、11節、心がその人自身の苦しみを知っている、その喜びにも他のものは預からない。悪者の家は滅ぼされ、正しい者の天幕は栄える。人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道である。笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなる。心の堕落している者は自分の道に甘んじる、善良な人は彼から離れると。まずはこの心の中の苦しみ、その通りですね。どうですか皆さん、心、誰もがそう感じていると思います。どうしても他の人に理解してもらえないっていうか、理解されないですよね。それはもう本当にこの神様との間で解決していく。そしてこの悪者が滅ぼされて、この家が滅ぼされて、新しいもので、このまっすぐに見える道をこの悪者がね歩んでって、でもその道は死の道でこのなっていくと。で、どういうような死の道かって言ったら、笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなるって、こういうんですね。世の悲しみは死に至らせるって、こう第2コリントに書いてありますけれども、最後にはこの自分の道に甘んじるって書いてますね。自分の道に甘んじる、この道という言葉は何度も出てきますね。この午前中も勉強しました。私たちは成長することができます。成長ができます。今辿っている道があるけれども、ちょうど、誰か、運動している人ね、結構ここにいますよね。20キロまでね、このバーベルっていうか、このなんだ、なんていうんだあれ、バーベルでの上げることができて、鉄アレイとか何でもいい、鉄アレイか。で、それであと3キロ行こうよっていうのとね、23キロにしようよと。だけども、いやいや、また戻ろうよと。これ霊的な生活の中で霊的な筋肉トレーニングをしてるんですよね。私たちは毎回毎回してるわけです。で、あと1キロとか、あと500グラムでもいいから、またはね、辛い時にはまた同じ重量でも構わないわけなんですよね。けれども自分の道に甘んじるっていうのは楽なんです。楽なんですよ。で、これをもっと行こうよって、次に行こうよっていうですね、励ましとして捉えてくれればいいかなと思いますね。そして善良者が彼から慣れて、つまり成長の気が成長してないそういう人とは離れましょうと成長してない人と離れるっていうか、なんていうか、難しいな。今のままでいいやって言って、そのいる人と一緒にいるっていうか、その交わる、それは意味ないことだよっていう意味ですね。やっぱ成長していくための交わりなんですね。で、次15節、わきまえのない者は何でも言われたことを信じ、利口な者は自分の歩みをわきまえる。そうですね、何でも信じないでください第一ヨハネのどこだったっけかな、4章か3章あたりですけども、4章ですね、愛する者たち、霊だからといってみんな信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽予言者がたくさん世に出てきたからだと。この何でも信じてはいけない。で、次に、知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強い。 短気な者は愚かなことをする、悪を企む者は憎まれる、わきまえのない者は愚かさを受け継ぎ、利口な者は知識の冠をかぶるですね。この識別するということを今話した通り、第一テサロニケの5章の20節で、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい、用心深くあると。人間がいればそこには必ず悪が存在するわけですね。何が善であるかを見分けて選び取っていく。でここで見るのは、単純に憤慨している短気なもの、怒りやすいものですね。愚かしいよとそのまま言ってるわけです。気をつけて歩むんです、気をつけて歩むんですね。でも目の前にあるものに単純に反応して、単細胞で反応してですね、怒ってはいけないんだと教えています。で次に、悪人は良い人の前で、悪者は正しい人の門のところで身をかがめると。善が悪の前で勝つということをはっきりと言っています。今週は本当に一番驚いたニュースは、アメリカの、黒人の人が多くいる教会でですね、乱射され、何人かが死にました。でそこで、直接遺族がですね、この犯人に対して、もう捕まったんですけども、裁判所でね、でビデオ越しで語るんですよ。何語ったか、 I forgive you、 私はあなたを許します。そして repent ですね、悔い改めてください。 I forgive you ですよ。もう何なんだろうって、クリスチャンって何なんだろうって。そして最後に出た女性の人は、ヘイトは、憎悪は勝てないっていうことを言ったのかな、ヘイト cannot win って言ったんですね、確かね。善人、悪人は良い人の前で、悪者は正しい人の門のところで身をかがめる。必ず許しが憎しみに勝つんですね、愛が憎しみに勝つんですね。でそれをする力をクリスチャンが持っています。そして貧しい者はその隣人にさえ憎まれるが、富む者を愛する人は多い。自分の隣人を蔑む人は罪人、貧しい者を憐れむ人は幸いだと。この20節の方は、その教えというよりも、いい悪いの話じゃなくて現実を話してますね。現実そんなもんだよっていうね、富を愛する人多いじゃないですか、富んでる人ね、行きたいと思いますね。やっぱり金持ちのところにいた方がいいじゃん、いろんな恩恵受けられて。でも今度は貧しい人を憐れむという役目がキリスト者には与えられています。つまり何かを施す。日本の中で結構難しいですね。生活保障がしっかりとされてますから、この実際に何かするというと、私たちの教会ではね、留学生であるとか、そういう時にはしますね。けれども基本的に私たちはこの教会として貧しい人たちにも、その何かほら教会あるじゃないですか、予算があってですね、宣教のためにこれを使うとか何だかっていろいろあるじゃないですか。そこの中にこの貧しい人たちのためっていうのは本当にこのなければいけないわけなんですね。そして悪を企む者は迷い出るではないか、善を図る者には恵みと誠がある、すべての勤労には利益がある、おしゃべりは欠損を招くだけだ、知恵のある者の冠はその知恵、愚かな者の被り物はその愚かさ。またこれがあれですね、この口を使うのではなくて手を動かしなさいという、御言葉を聞いたことを行っていきなさいと。そして兄弟の交わりの中で、奉仕の中で、この動いていく中でですね、そして隣人への証しの中で、その御言葉が生かされてきますね、生かされてきます。次25節、誠実な商人は、人の命を救い出す、欺く者はまやかしを吹聴する、 力強い信頼は主を恐れるところにことにあり、子たちの酒どころとなる。主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせるとですね。主に対する力ある信頼は人を死から救うこともできるんだと。やっぱり私は思い出すのはダニエル書なんですね。神への信頼のゆえに燃える火の炉からあの3人のダニエルの友人が救われ、神への信頼のゆえにダニエル自身が獅子の穴から救われました。で、神を信頼していたからであるとダニエル書の6章にその獅子の穴から救い出された時にあります。次28節です。あ、28節かな。 そうですね、はい。民の多いことは王の栄え、民がなくなれば君主は滅びる。怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。よるべのない者を虐げる者は自分の作り主をそしり、貧しい者を憐れむ者は作り主を敬う。悪者は自分の悪によって打ち倒され、正しい者は自分の死の中にも逃れ場がある。知恵は悟りのある者の心に行こう。愚かな者の間でもそれは知られている。正義は国を高め、罪は国民を辱しめる。知る深いしもべは王の好意を受け、恥知らずの者は王の激しい怒りに遭うと。王国について話してますね。先ほど話した、最初に冒頭で話したように、王に対する知恵、まあ、そのソロモン自身が王だったので、ここも話してるわけです。王が王であるというのは民がいるということです。ですね。どのようにしていろんな人がいる国を王が治めるのかといったら、正義と公正が必要です。知恵が必要です。ですね。ですから皆さんが何かを担当している、何かがこの治めることが任されているというときに何を考えればいいかというと、正義と公正ですね。正義と公正です。正しくやっているか、公平であるか、公正であるか。そして心の穏やかさもここで話されています。自制が御霊の実の現れでありますよね。そして貧しい人への憐れみ、これも、再び出てきてますね。で、次ですね、15章いきましょう。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。知恵のある者の舌は知識をよく用い、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅。愚か者は自分の父の訓戒を侮る。叱責を大事にする者は利口になる。正しい者の家には多くの富がある。悪者の収穫は災いをもたらす。知恵のある者の唇は知識を広める。愚か者の心はそうではない。ずっとこの口を制する、また心を穏やかにしている、平和で保っておくということですね。そして神様は善人も悪人も知っていると。つまり自分が隠れて誰にも認められず行っていた良い行いに神は報いを与えてくださるし、逆に自分が隠れて行っている悪い行いにも神は報い、つまり裁きを与えられるということでありますね。最初のこの一節でね、この柔らかな答えは憤りを鎮めるって本当に大事ですね。自己してみるといいですよね。まあ、自分が激しく怒っちゃいけないし、そしてその次に、この激しく怒っている人に柔らかに答えていく。聖書の中ではギデオンのことを思い出しますね。ギデオンがミディアン人と戦って勝っていってですね、どんどんどんどん追っていって、そしてエフライム族っていうのはその当時のイスラエルの中で最も主要な大きな部族だったんですけども、そして加勢していって、そしてミディアン人の王たちをやっつけ捕らえることができたわけなんです。で、そしてですね、このエフライム族の人たちが非常に怒ったんですよ。なんで私たちを呼びかけなかったのかと、ね、自分たちはね全然動かなかったくせにと、なんか偉そばってね、そのなんか なんで許可取ってなか、取んなかったんだって、そういう感じですよ。でそこで怒らなくて、ギデオンはね、あなたたちやった方がよっぽどすごいじゃないですか、王たちを捕らえたんだからって言ってですね。そして書いてあるのは、ギデオンがこのことを話すと、その時の彼らの怒りは和らいだと書いてあるんですね。ということで、穏やかになっているということは、本当にこの、神の支配の中でとても大事な要素になります。で次に、悪者の生贄は主に忌み嫌われる、正しい者の祈りは主に喜ばれる。主は悪者の行いを忌み嫌い、義を追い求める者を愛する。正しい道は捨てる者に厳しい懲らしみがあり、叱責を憎む者は死に至る。黄泉と滅びの淵とは主の前にある。人の子らの心はなおさらのこと。あざける者は叱ってくれる者を愛さない。知恵のある者にも近づかない。悪者が生贄を捧げると意味嫌われるんですね。だから同じように神を礼拝していても、その心の正しさが見極められますよと、まあ、いうことであります。で今度11節見ると、黄泉と滅びの淵が主の前にあるって言うんですね。あのそれで思い出すというのが、あのラザロと金持ちの話です。ですね。あのアブラハムの懐があって、そして深い淵があって、それからこの金持ちが苦しんでいるところがあるわけです。全部その会話もできるぐらいの、その何かがあったんですね。この分かるんですよ。で神主の前にこれは全部あると、これハデスの世界がですね、黄泉の世界が、で人の心はなおさらのこととこう言ってますから、つまりもっと神様は私たちの心を読み取っておられるということであります。あとさっき興味深いのは、この正しい人に対しては愚か者に近づくなと、そこには知識がないというのはさっきありました。今度逆もしんなりで、そのあざける者は、これ12節ですね、叱ってくれる者とか知恵のある者に近づかないと、離れていっちゃうんだってね。お互いにだから離れるなっていう戒めもあるんだけど、あっちから離れるっていう、あの現実もあるんですよね。で次に、心に喜びがあれば顔色を良くする、心に憂いがあれば気は塞ぐ。悟りのある者の心は知識を求めるが、愚かな者の口は愚かさを食い漁る。悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である。また心の健康ですよ。ここ喜びがあったら顔色が良くなるよとね。そして悩む者っていうのは、何かあるともうすぐにその何かマイナスのものを見つけてね、ずっとこの落ち込んだままになるんですけれども、実際にこの心に楽しみがあると、なんかいつも楽しいと。で私もね、ここ読んで、あのこの道端で歩いてる時に、主にあって喜びなさいっていう、あのピリピ書のね言葉が与えられました。状況に喜ぶんじゃなくて、主にあって喜びましょうと。そしたらだんだんね、なんかこう喜んできてね、通りでね、祈り始めたり賛美し始めたり、ちょっと周りの人見たらちょっと恥ずかしいかなみたいなですね。次行きましょうか。わずかなものを持っていて主を恐れるのは、多くの財宝を持っていて恐慌があるのに勝る。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。激しやすいものは争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを鎮める。怠け者の道は茨の生垣のよう、実直な者の小道は平らな王子。大事な大事な原則、それはわずかなものによって主を恐れる、つまり量よりも質なんですね。量よりも質です、ね、野菜を食べて愛し合うのは、愛し合うということがもっと大事なわけなんですよね。で私たちもこの何て言うのかな、個人生活だけじゃなくて、この教会生活でもそうですね。まあ特に牧師の立場にいますと、こう人数というのは気になるんですよね。まあ、皆さんもなるかな、分かんない。たくさん人がいたら楽しいって思うじゃないですか。すごくいいなって思うじゃないですか。ね、けれども烏合の衆だったら、 ね、それぞれ違うことを考えていてね、そうではなくて本当にこの分け合っていく、愛し合っていくという一致平和なる交わり、これを主は喜ばれますね。で次行きましょう。知恵のある者、知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな者はその母を蔑む。資料に書いている者は愚かさを喜び、英知のある者はまっすぐに歩む。蜜月を凝らさなければ計画は破れ、多くの助言者によって成功すると。でまた父と子のですね、また母も書いてますけれども、そして蜜月を凝らさなければというこの新しい格言が出てきました。この助言者、イスラエルの戦いの時にですね、この蜜月がよくこう、なされてましたね。そりゃそうですよね、戦争戦いっていうのはみんな蜜月がこのしっかりと助言しちゃってですね、で最終的にどうしようかっていうのを考えるわけですね。もちろん教会の中でもとっても大事です。教会の中で一番大事なのは何か、祈りですね。キリストが頭です。ですから祈っていこうよ。で祈ります。そして御言葉を求めます。そしてそのすり合わせもあります。でその中で本当に祈りながら一歩一歩前に進ませていくんですよね。教会を主が進ませてくださるし。で次に、良い返事をする人には喜びがあり、慈悲にかなった言葉はいかにも麗しい。もうこれは何か説明必要ないですね。その慈悲にかなった言葉、良い返事、つまりこれは何か用意してできるものではなくて、そのスピリットっていうか、その心の状態が試されるわけですね。いつも主と共に歩んで御霊に満たされているかどうか、そして聖霊によって示されてこの語る言葉っていうのがとても麗しい、喜びがあるということになります。で悟りのある者は命の道を登っていく。これは下にある黄泉を離れるためだ。主は高ぶる者の家を打ち壊し、やもめの地境を決められると。これどういうことかと言いますと、分かります。この高ぶる者っていうのはそのどんどんこの家を買収していくっていうか、土地をね取っていっちゃうわけですよ。けれども神様はそれ倒して、やもめですね、その地境を守られると。まあルツキなんて地境が守られただけじゃなくて、なんかボアズが全部買い取っちゃってね、自分ナオミはご幸せだったと思いますよね、で、ということで次に、悪人の計画は主に忌み嫌われる。親切な言葉は清い。利得を貪る者は自分の家族を煩わし、賂を憎む者は生きながらえる。そうですね、利得を貪る、本当にこれもなんていうの、家の現実でしょう。自分はしっかりと働いてるのに、なんか兄弟か分かんないけどね、誰かがものすごい使い果たしちゃって、家族がみんなで苦しんでしまうですね。よくある話ですけれども、その話が書いてますね。そして賂っていうのは、これだからいわゆる賄賂っていうか、その何ていうの、ま、不法な形でなんか受け取るものですね。そしてこの先ほどの正しいものの心はどう答えるか、思い巡らすと、大事ですね。そして悪者の口は悪を吐き出す。この思い巡らすとか、この熟慮する、ずっと出てますけれども、実は昨日の葬儀セミナーのテーマの一つがこれでありました。葬儀の時にどう振る舞うか、どのように答えていくかということをする前に、その葬儀会社の社長さんが言ったのは、彼がその何だっけ、少年野球のコーチかな、素振りをしないとホームベースに来ることはできないわけです。素振りがして、ホームランが打てないって言ったの、素振りをしないとホームランが打てないか、 OKOK、 素振りが必要だっていうことです。素振りがね、いつもの日頃の生活の中で、私はクリスチャンですとまず公表しているかどうか、そしてクリスチャンだったら何を行っているかということを日頃から見てもらえているかどうかなんですよね。あ、彼はクリスチャンだからとね、意外に日本の人はそれを認めてくれますですね。でもその時にどうするかっていうことでは遅すぎるわけですね。だからこの同じようにこのキリスト教にこの何ですか、対立的なっていうか、この反対していく社会の中で生きていたのが この初代教会の兄弟姉妹なんですけども、やっぱペテロの手紙の中にもこれ迫害がねテーマになってるんですけれども、3章の15節でこう書いてるんですね。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。用意をしていなさいって言うんですよ。ですね。日頃からでね、この大体用意をしていなさいって言うと、なんかこういうふうに言われた時はこうこうこう答えるとかね、こういうふうに言われた時はこう答える、なんかそういうイメージになるじゃないですか。そうじゃなくて実践するんですよ。だからそと倍々に違うから、うん、どういうふうにすればいいのかって、ね、ということをここで見ていくことができるわけですね。どう答えるかを思い巡らす。で29節、主は悪者から遠ざかり、正しい者の祈りを聞かれる。目の光は心を喜ばせ、良い知らせは人を健やかにすると。嬉しいですね。祈りが聞かれるんですね。でも悪の中にいたら遠ざかれる。でも次に、目の光は心を喜ばせる。この面白いんですね、聖書の中って。イエス様もおっしゃったんですけど、この目が明るいと体全体が明るいっていうね、そういう表現があるんです。つまりこの目から入ってくるものによって、全体のこの生活の全体がね、この自分を全ての他のものにも影響を与えてくると、まあ、そういう意味で。そして良い知らせは人を健やかにする。どうですか、健やかにしますよね。健やかにしますよ。今わーっとこう眺めてるとですね、全員を眺めて、一人一人が僕を健やかにしてくれる方々であります。良い知らせを持ってますから。いや私は悪い知らせばっかり、いやそんなことないですよ、全然全然ないです。本当に健やかにしてくれています。まあ、皆さんもね、お互いにそうかもしれないけどもね。そして命に至る叱責を聞く耳のある者は、知恵のある者の間に宿る。訓戒を無視する者は自分の命をないがしろにする。叱責を聞き入れる者は資料を得る。主を恐れることは知恵の訓戒である。謙遜は英雄に先立つと。この謙遜という言葉が新しく出てきましたね。ずっと叱責資料を得るとかなんだかって言って、最後に謙遜が栄誉に先立つとありますように、叱責を受けられる心というのは謙遜な心ということです。父から出た、その父としてのこの神様から出た権威ですね、権威の下でいかに自分が生きることができるかというのを、これから謙遜を定義していくわけなんですよ。ですね。最後にこのペテロの第一の5章ですね、5節と6節、謙遜について書いてます。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の、見てください次、力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。力強い御手のもとにという神の主権があるんですね。神の主権です。神の権威です。へりくだりなさいと。でその時に用いられるのが長老であるということなんですね。で若者っていうのは特徴って何かって言ったら、私は全部知っているっていうのが特徴なんだよねこれ正義感あってね、これ単純じゃないですか。これちょっと何かかじると、それが全部世界でそうなってるよってこう思うわけですよね。それでへりくだりなさい。長老っていうのはその逆ですよね。そのもう年を取って成熟してるっていう意味ですけれども、だからそれが神様との関係なんですね。主権があるんです。でそして権威があるんです。だから叱責という言葉で神様は言ってますけど、叱責って言ってももう分かりますよね。その何ていうか、こう怒鳴られるとかそういう話じゃなくて、まさにこれ怒鳴っちゃいけないって書いてあるから、このそういう意味ではなくて、その自分のやってることが間違ってるよってこう教えられることですよね。違うよって、あそうなんだって、でそれで自分の在り方を捨ててって、その神様の道を選び取っていくという、まさに聖書は全て神の霊感によって書かれたもので、次何ですか、はい、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です、なんですよね。ということで終わります。お祈りしましょう。 愛する天皇お父様、ありがとうございました。今日は口のこと、怒る問題、そしてあとは勤勉に生きていくこと、だいたいこんな感じで、あなたが教えてくださいました。ありがとうございます。私も本当にいろいろと、罪示され、欠けたところを示されました。それぞれ今日本当にここにいる私たち一人一人があなたが叱責を与えてくださったことを感謝いたします。この中にいると平安であって、喜びであって、癒しが与えられ、人々の魂が救われていく、本当にありがとうございます。その聖霊が私たちに望んでおられて、そしてあなたが平和な御国をこの小さな交わりの中でも広げてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。